それでは種明かしでございます。まずはこの何とかしてよのところ、何とかしてよキャッシュレス決済でございます。東京五輪や環境整備急ぐという見出しがありまして、そして、この、政治家の方が写真入りで、もちろん名前が入ってますけども、肩書きと、写真とお名前入りで、まあ、この記者さんとやり取りをしたという、そういう、まあ、コラムというんでしょうかね。そういう、囲みの記事になっています。この、同じ4面では、見逃せない、まあ、小さな、まあ、取り扱いといいますか、この文字数ですかね、この、場所としては小さくなってますが、見逃せないものがあります。いくつかありまして、例えば、森林環境税法が成立しましたよ。これは手入れが行き届いていない森林を整備するため、森林環境強税を創設する法律が、これ27日参議院の本会議で可決成立しましたよということが載っています。それから、この強制退去の外国人の方、昨年、19% 増加していますと、増加しまして1万6000人ほどでしたということです。国別では、ベトナムが4300人と最も多かったわけで、そして、ずっと、この1位だった、中国を上回りました。2位は、中国で3位はタイですよという記事があります。さらにふるさと納税の返礼品を規制するという改正地方税法が成立したという、まあ、見出しがありまして、そして、そのまま、まあ、その分、内容に関しての、記事になっています。それから社会保障、支え手を増やすことというこういう、まあ、議論がありまして、これを、プロジェクトチームなんでしょうかね、自民党の中の全世代型社会保障改革ビジョン検討プロジェクトチーム、この座長さんですかね、座長さん、元環境大臣の座長さんと、そして、小泉、さん、小泉、進次郎さん、この厚生労働部の、この会長ですかね、が、この写真がありまして、この、まあ、議論しているという、内容でございます。そして首相官邸、安倍総理の、1日の出来事を時間ごとに追っかけているということで、27日昨日は朝7時47分に東京、富ヶ谷の指定を出発しまして、58分、もう10、11分着いちゃうんですね。官邸に入られましたと。8時5分になりますと、官房副長官と、まあ、合流といいますか、お会いしまして、57分から国会ですよと。こういうふうに、1分おきに、まあ、書かれてまして、その中で面白いのは、18時11分、経済財政諮問会議に参加された後、19時9分、午後7時9分には公邸で宿泊されているわけですね。富ヶ谷の指定にはお帰りになってないので、まあこれは、まあどういう理由があるのかなということも、まあこの後出てくるか、しばらくすると出てくるかわかりません。さて、それでは、今回の問題の種明かし、キャッシュレス決済ですけれども、自民党の財務金融部会長の、高尾さんですかね、の、写真と、肩書き名前がありまして、そして、この、まあ、記者とやり取りしたと、そういう内容になっています。政府はキャッシュレス決済の普及に向けて来年度の予算に決済時のポイント還元を盛り込みましたよと。そこで、この、落ち高尾さんに、推進の意義を聞きましたよということになっています。まず質問。決済に占めるキャッシュレスの比率は韓国では9割、欧米では4割から6割ですが、日本は約2割ですねという質問に関して、この越智さんが回答されたのは、日本は偽造紙幣が少なくて、現金の信用度が高いですよと。また、ATM が多い上、治安も良く持ち運びがしやすいからだよとお答えしています。さらに記者の方がご質問で、それでも日本でキャッシュレスをこういうふうに推し進める狙いは何でしょうかということでお答えしたのが、訪日観光客を含む消費者の利便性が高まりますねと。また支払いで行列に並ぶ手間が省けますと。企業の生産性も高まります。レジのこの担当の方が減りますと、お店の人手不足にも対応できますねということを回答されまして、また続けまして、データの活用社会の基盤にもなったり、または家計簿、 この家計簿のこれアプリが、このきちんとスマートフォンに残ることで家計の管理がしやすいのではないでしょうかと。また、この企業は消費者の購入履歴、これまあビッグデータですかね、に基づくマーケティングの質が高まりますよと、こういうお答えもしまして、さらに続きまして、日本が世界の観光客や労働者から選ばれる国であり続けるためには、まあこのキャッシュレス決済重要だよとおっしゃってます。2020年の東京五輪に向ける環境整備を急ぐべきだとおっしゃってまして、そこで最後の質問、どう環境整備を進めますかということに関して、ここは私たち株式投資家にとっては大事なことですかね。まず10月の消費増税に合わせた政府によるキャッシュレス決済へのポイント還元を円滑にやる、紙幣や硬貨を使った支払いを減らすための政策も自民党内で企業とともに考えたいとおっしゃっています。さあ、そこからは、私たち頭の体操をしなければいけません。例えば、キャッシュレス推進協議会というような、この、まあ、団体がありまして、昨年、この設立されましたけども、こういうところにも、この、いろんな、この政策をですね、一緒に、もしかしたら、この共同でやったりとか、また、そういうところにこういろんな研究をしてもらうということが、まあ、一つあるかわかりません。この、おちさん、おちたかおさんですけども、まあ、この、この言い方が難しいですね。おちたかおさんと言わないと、おちたかおさんって言っちゃうと、なんかこの、変なこと、変な、この、切れ方しますと、まあ、変な意味になっちゃったりします。また、ワープロなんかで変換しますと、おちたかおというとですね、なんかこう、どんな変な変換が出たりしますけど、このお父様が、おちみちおさんと言いまして、上から読んでも下から読んでも、おちみちおさんなんですね。まあ、これ有名なお話で、私も、この、場面があり、覚えてますけども、まあ、選挙の、お父さんも、この、議員さんでしたから、おちみちおです、おちみちおですと、上から読んでも、おちみちお、下から読んでもということで、まあ、こういう、この選挙の時の、おっしゃってるのを、まあ、思い出すわけですけど、この、おち、まあ、たかおさんのお父さんが、おちみちおさん。この、おちみちおさんは、この、今、若い頃、まあ、まあ、学校出てから後ですけども、この福田武雄さんの秘書官をされてました。福田武雄さんは、67代の総理大臣でございまして、まあそういう関係からなんでしょうか。まあ非常に優秀な、秘書官の方だったということなんでしょうね。そういう意味で、この、福田武雄さんのお嬢さんとご結婚されることになります。で、このお嬢さんとご結婚されましたから、福田赳夫さん、まあこれ総理大臣になられましたが、これが義理のお父さんになるわけでございます。さらに、この福田赳夫さんの、ご子息、安尾さんは91代の、また、総理大臣におなりになりましたので、そうしますと、この、福田赳夫さんの、お嬢さんというのは、この安尾さんのお姉さんのようですので、そういう意味では、この、この、何ですかね、言葉で言うとなかなか難しいわけですけども、本日4名に乗っていました、おちみちおさんのおじい様が福田武雄さんになる。そして、この、福田武雄さんの、ご子息が安尾さん、91歳の内閣総理大臣ですから、これは、おじさんですかね。ですから、おじいさんとおじさんが、総理大臣であったということで、なかなか私たちはこの落ち、高尾さんというのを、まあ、もしかしたらご存じない方も多いかわかりませんが、実はですね、非常にこの、総理大臣に、この、まあ、近いということは変ですけども、まあ、次を、狙っているのではないかなという、人ではないかなと思っております。まあ、その方が今回キャッシュレスの、推進をされますので、まあ、これは国策として非常に力を入れているということと、考えてはいいのではないでしょうか。またこのお話は続きがございますので、別の機会にお話をいたします。おちみちおさん。上から読んでも下から読んでも、おちみちおさんのご子息がおちたかおさんと。 越智隆夫さんのおじい様が福田武雄さん、福田武雄さんのご子息が福田康夫さんと、こういうことで、まあ、これは言葉で言うよりも、この紙で書きますと非常にわかりやすい、まあ、こういう、人間関係の、まあ、系図といいますかね、ご家族の系図でございます。ぜひ、このあたりも含めまして、国策が進んでいるよということをお考えいただきますと、本日の問題、キャッシュレスということを、キャッシュレス決済が国策だということが、さらにご理解できるんじゃないでしょうか。ぜひご参考にしてください。